ください。私たちを愛して十字架にかかり、そして三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、最初に、先週見ていただきましたけど、もう一度ちょっと見ていただきたいと思いますので、殉教聖会のですね、紹介映像を見ていただきたいというふうに思います。それじゃあお願いいたします。あ、こっち撮らない。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知った。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。
私たちの命は永遠のものなんですね。私たちはこの世の命はどっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何一つありません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかというと、天の栄光を見ていくということを、ね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかというと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。それで天の栄光を見ていったと。
今年も長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で、夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。2月5日に殉教聖会があって、2月6日に祈りのツアーがありますので、ぜひ皆さんですね、おいでになってほしいと思います。去年は千歳ビアホールだったんでね、今映ったのは千歳ビアホールですけど、夜は、今年は平和会館で行いますから、オーケストラも数が増えても大丈夫だと思うんですね。でちょっとお願いがあって、今年は特に去年は風がすごく強くて冷たかったんですね。ちょっと秋元牧師の体調が、良くなっていることを心から願いますが、手術後でもありですね、まず来れるように、その後2月5日が本当に快晴になるようにお祈りください。先週かな、ものすごい小春日の日は一日あったと思うんですけど、あったかかった日が、その次の日はね、晴れてたけどやっぱり風が冷たかったですね。で本当にこう雲一つない、そして風のない暖かい日になるようにですね、冬とは思えない暖かい日になり、今年はね、特にお願いしたいと思います。そうでないとかなり厳しくなると思いますので、ぜひ、ね、そのことを、ね、皆さんお祈りしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。で昼の聖会は午後の2時から、どんな長くても3時半、まあ、1時間ぐらいで終わるかもしれません。今年はね、夜は7時から、9時には必ず終わります。後片付けのことがあるので、ぜひ、ね、お待ちしております。あと6日の日に、朝9時から、まあ、大体5時ぐらいまで、山本村、唐津の山本村から園木、都議津、長崎、西高とね、回る26世紀の足跡をたどるツアーがあります。でその前に、 主の十字架じゃなくなったんですけど、あそこには主のクリスチャンさん書いたままですね、お墓がですね、石垣町にあるんですけど、そのお墓のね、ところに行って、お墓が与えられたいきさつとかをね、希望者には説明していますのでね、ぜひね、まだ来たことのない方はぜひ一度おいでになってほしいというふうに思います。はい。それじゃあもう一つですね、今日は生産式、1分動画に関しては生産式を見ていただきたいと思います。まあ、すごく簡単な動画なんですけども、はい。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖餐式についてです。皆さん洗礼はよくご存知だと思いますが、プロテスタントにおいてはこの洗礼と聖餐は霊典といってとても重要で、また素晴らしい恵みなんです。聖餐式については聖書の第一コリントビテルの手紙11章24節から31節に書かれてあります。聖餐式とはイエス様の御体と血潮に預かる式です。式では種なしパンとブドウ酒、ブドウジュースが用意されています。私たちの教会では種なしパン、ブドウ酒、ブドウジュースを実際にイエス様の体、血潮として受けます。先にもお話ししましたが、この聖餐式には特別な恵み、祝福があります。皆様も神様に期待して聖餐を受けましょう。
はい、簡潔に簡単に説明されていますけれども、一般のプロテスタントの教会ではパンとブドウ酒をいただくときに、パンはイエス・キリストの体の象徴として受けます。そしてブドウ酒はイエス・キリストの血潮の象徴として受けますけれども、私たちは聖書に書かれている通り、信じて受ける人はパンはキリストの体、ブドウ酒はキリストの血潮というふうに受けておりますね。ですからそのキリストの体と、まあ、血潮によって私たちは、まあ、神様のに預かるわけですね。だからいろんな奇跡やそういうことを期待していくわけですけどもね、まあ、それをね覚えてください。そしてこれを聖餐というのは、さっき言ったように洗礼とともに教会がする、まあ、霊典と言いますけどね、カトリックは7つあるんですけども、サクラメントってね、プロテスタントは2つなんですね。で、洗礼とともに教会がすることなので、この聖餐に預かるということは、例えば長崎エルサレム教会ので預かるということは、この教会の一部としてそれに預かるということを意味します。ですからいつもオンラインされている方言いますように、聖餐に預かることによって、教会の恵みに預かれるんですね。聖餐とか献金をしなくてもオンラインしているだけで御言葉を恵みとか賛美の恵みとかには預かることができるけれども、聖餐をすることによって教会の一部としての祝福に預かれる。献金することによって、その人との比較じゃなくてね、献金も額とかそうじゃなくて、その自分のできる喜んで下げるその献金によって、神様の一、その教会の一部になることができる。とっても意味があります。だからオンラインされている方はですね、ぜひ生産と献金ですね、その2つをして、まあ、献金はまとめて何かの時持ってくださってもいいですし、送ってくださってもいいですから、その額の問題じゃなくて、教会の一部になるということのね、祝福にね、扱っていただきたいというふうに思います。はい、それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は使徒の6章の7節、もう一度見しますね、238ページ、一つ前の方は218ページですね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。で、これは先ほども話しましたように、私たちの教会に何度も繰り返しポイントの時に語られた約束の言葉です。これがこれから実際的に、名前も変わった今ですね、いよいよ成就してくるだろうと思われます。で、ここで言ってるエルサレムっていうのは、まあ、今のエルサレムね、本当のエルサレムですね。ペンテコステ以降、そのエルサレム教会ができた、そのエルサレムで弟子の数がものすごく増えていったと。で、多くの祭司、ここではユダヤ教の祭司を意味しますけども、ユダヤ教の祭司が、ユダヤ教ではなくて、本当にイエス・キリストを信じて、本当に悔い改めて生きた信仰を持ってきたってことが意味してるんですね。で、これも私たちが語られてますけど、これは長崎においてもそれが起こってくるということなんですけども、この話に入る前に、ここに、こうしてって書いてあるんですね。で、こうしてってのは何かというと、1節から6節までのことなんです。で、これちょっと大事なところなんですね。ちょっとそれを見たいと思いますね。6章の1節から、6節ですね、はい、ありがとうございます。その頃弟子たちが増えるにつれて、エルサレム教会はペンテコステ以降弟子が増えてきました。ぐーっとね。で、これ聖霊が働いたからです。聖霊が働いていて、弟子たち、しかも弟子って書いてあるから、単なる群衆じゃない、単なる同志者クリスチャンじゃない、本当にボアゲンした生きたクリスチャンがどんどん増えていった。聖霊の働きでにもかかわらず、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたと。 ね、どうしてかって言ったら彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給で縄張りされたからであると。まあ、一番最初のイスラムの教会は、ね、お互いに物を持ち合ってきて共有してたので、まあ、廃墟したみたいですけども、あと見るとこれは食事のことみたいで、ね、食卓って書いてあるから、その食事で、まあ、名を断言されたんですね。で、面白いなと思うのはね、ちょっと説明しないといけませんけど、ギリシャ語を使う大臣っていうのは何かって言ったら、もともと外国にいて、そのペンテコステの時にちょうどこう来て、イスラエルに来てて、共に聖霊体験をしてそのまま残った人たち。で、一方、ヘブル語を使うユダヤ人はもともとからずっといた生粋のユダヤ人。だから、生粋のユダヤ人たちは、やっぱり、ユダヤ人なのに、ヘブル語が話せない外国から来たその人たちに対して、まあ、意識的にか無意識的にか、まあ、ちょっと見下すといった語弊がありますけれども、あまりよく感じなかった。で、そのことが、この、背景のうちに無意識に現れてしまったんですね。ただ、聖霊が働くと、本当にそういうことを超えて一つになりますから、ね、そうやって教会はこう成長したんですけども、やっぱりそういうのが出てきたんですね。で、面白いなと思うのはね、聖霊が働いたんですよ。だから人がどんどん救われてきた。弟子がどんどん増えていってた。明らかに神様が働いてて、進んでるのに、それなのに、やはり、配給で、ね、食事のことで、食べ物のことでね、揉めたんですね。私、ほっとしますね。今日、5時から愛参会をします。フィリピンの人はね、戻ります。ね、なんか聞いたらですね、7人兄弟だったんですね。もっと早くご紹介したね、7人兄弟の7番目でね、お母さんはもうなんか60代後半みたいでね、一生懸命お金貯めて、教会に来てね、本当によく捧げてましたけど、貯めて家を建ててあげたいってお母さんにね、なんかね、なんかそのために一生懸命やったとか言って話を聞いてまして、なんかすごくです。この前も仕事を全部終わったのに、わざわざですね、CS の、なんだっけ、椅子にペンキ塗りに来てね、2日かけてくるつもりだけど、1日でやり遂げて、本当にもう、だから2日目は来ませんでしたけども、まあ、彼が帰っていきますね。白馬にも一緒に行った人ですね。それと、まあ、もう一人は、エバンズさんっていうアフリカの方がですね、博士だっけ。だから、いわゆる大学院の一番最高ですね。それの卒業を申しま、卒業してですね。で、しました。で、一回帰って、また、授与式に3月に来るみたいですけども、まあ、そのお祝いですね。お祝いと、だから、長崎教会の人はあんまり気づいてないけど、日本の教会でこれ大学人が来てる教会ってそう多くないですよね。で、どうぞ皆さんね、時間がある方はぜひね、英語できないなんて言わないで来て、日本語でいいですから、日本語ちょっと英語っぽく話せばいいんです。私はキャルデースかね。そうですね、いや、つまらないと思うかもしれないけど、来て話すだけで、彼らにとっては逆で考えてください。ね、逆で考えてくれたら、現地語でもいいから、こう近づいて話しかけてくれたらあったかいし、ね、なんかこう自分がいるのに離れてたり、ここでみんなサヨナラ会してるのに隣の部屋にいて入ってこなかったりしたら、ね、日本人は単に言葉ができないから遠慮して話せないかだけでしょうけど、逆で考えてみたらね、皆さんが行った時にね、なんかやってんのに、ま、全然入ってこなくて言ったらね、すごい寂しいし、なんか、嫌がられてるのかなって誤解しますね。だから本当に、そういう人たちにね、時間がある人でいいですからね、来て、あれ、ない人は差し入れだけ、私も食べますので、やってね、来てほしいですね。で、まあ、ちょっと話が脱線しましたけども、そういう時に、配給が名を足りにされた。まあ、うんと砕いて言えば、どっちが多いの少ないのってことです。わかりやすく言えば。まあ、もうちょっと違うことでしょうけど、でもわかりやすく言えばそういうことですね。五島のお土産をもらったんですけども、ね、これ好きなのに、あの人は3つ食べたのに、私は1個も食べれなかったとかね、ね、あの人だけが5つ食べて、私は1つしか食べれなかったとかね、そういうことをうんと砕いて言えば、うんと砕いて言えばそういうことですね。つまり、そういうことでいろいろ問題が許された。でものすごくこう、なんか配給、食事のことの配給のことってことは基本的なことでしょうね。聖霊は働いていたんです。人が救われて、教会は伸びていたんです。でもやっぱり問題は起こったんです。で、どうぞ皆さん、それは、聖書ってすごく正直に書いてある。こう聖霊が強く働いている使徒行伝の時ですよね。でもこれが実は意味があったんです。その結果どうなったかというと、そのことが許されたので、人たちは自分たちのやるべきことに集中することができ、また食卓のためにも神様が選ばれた、そのために召された人たちが選び出されて、つまり教会は一人一人が自分のやるべき役割、もうちょっと強く言えば使命に立つことができたんですね。ね、で、 しめしめって感じですよね。で、何かというと、それで教会は、ね、力づくから進んでいくんですね。二節ね。そこで十二使徒は、弟子たち全員を、みんな全員集めて、ね、弟子たちって書いてありますけど、まあ、この時弟子が増えていっただから、結局群れってことですね。みんなを集めて、ね、一旦、私たちが神の言葉を後回しにして食卓を使えることはよくありません。誤解してほしくないんですけど、食卓は下で神の言葉は上だってことじゃない。神の言葉は絶対大事です。中心ですね。でも、彼らは神の言葉を解き明かしたり、神の言葉を伝えるために召し出されて、呼び出されて、イエス様のそばにいていたわけです。まあ、十二使徒たちはね。十二使徒たち以外の人たちもそういう召しを受けてきたわけです。だから、それを名を誰にして他のことを一生懸命やって人から評価を受けたとしても、神の前にまずいし、本来そういうことはこっちだから、ちょっとそれはできないと。でも、ね、そこで兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。面白いでしょ？食卓のことに使う人たちは御霊と知恵に満ちた人ですよ。食欲に満ちた人じゃない。ね、食欲と料理が好きな人じゃない。ね、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちを選びなさいって。だから、これのために召されてる人なんだ。で、実際、一番最初の殉教者はこの選ばれた7人の一人なんです、スパの。だから、ピリポは、伝道するし、奇跡とか印をいっぱい行ってるんです。だから、食卓に使える人たちだって、いっぱい神の奇跡をやってるし、殉教者になってるってことは、繰り返しますね。それぞれの役割なんですよ。例えば、コンサートしますね。歌ってる人がいますね。ね。最近は演歌も歌うようになりましたから、ね。だから、弾く人もいますね。見えますよね。でも、本当に素晴らしいコンサートをするためには何かというと、とっても PA が大事なんです。パーじゃないですよ。PA です。大事なんです。それから、インターネットで配信することによって、たくさんの人に行くんです。で、実は照明も大事なんです。本当に照明の当たり方って、同じ歌のに全然変わるんです。こう、真面目に。今は特に視覚の時代だからね。それから、裏方でいろいろやってくださる人がいるとね、全然違うんです。で、ある方は裏方が大好き。本当に好きなんですね。この前のコンサートの時ね、ゴスペルクラブの、ウィンドブレーカー。ウィンドブレーカーというとね、私野球やってたからね、こう分厚いやつを考えるんですね。ゴスペルクラブのウィンドブレーカーは、薄いウィンドブレーカー。それをね、みんな来てたん。で、私もあったそうなんで、後からね、来ればよかったなと思ったんですけどね、今度から来ますね。で、来てたんですけど、その時に、ある人がね、表に出る人じゃなくて、ね、その隣の部屋行ったらね、ウィンドブレーカー来てたんですけど、なんかいかにもね、スタッフって感じだったからね、うわ、スタッフみたいですねって言ったらね、えらい喜ばれたんですよね。そう、私はね、こう、裏方が好き。もうこれをしてるともう嬉しいし、生き生きしてて、生き生きしてました。なんか、自分は前に出れないとか一切ない。もう出れなくて、裏方をすることに喜びを感じてる。私本当にそうだと思います。嘘じゃなくて心から。そうしたらもなんか嬉しい。で、そしてうまくコンサート行ったらすごく嬉しいわけですね。そういう人がいる。でも、こう歌う方に飯を感じてる人ってのは歌わないとね、裏方だったら、なんで私はこの歌の方で、ウィッとこうなるわけですね。でも、裏方をする人が本当に好きな人は前に出ると、なんか、困っちゃうわけですね。どっちがいいんじゃないんです。本当に良いものを作り出すためには、いるんです。だから、プロの、例えば、キキさんもわざわざピアノ人連れてきましたけども、本来のプロの人たちってのは、彼も彼女も本当にそうだと思う。自分専属の PA を持ってるんです。あれですね。必ずいる。教会も一緒なんですよ。教会も、まあ、チームって言ってるのかな、教会ってのは身体はチームなんですね。この時に7人の人が食卓のもとに選ばれた。でもその7人が選ばれた結果、この人たちは本当に自分の神の言葉、祈りと言葉に集中できた。安心して、もうこの人たちは大丈夫、任せられるって安心して。そうですね。で、この問題が許された結果、教会はそれぞれの役割に立つことができたんです。で、皆さんね、問題が許された時ってのはね、マイナスじゃないんです。さっき歌がありましたよね。すべての、マイナスがね、マイナスじゃないってね。で、そうなんですよね。で、これはね、教会もそうだし、個人の人生においてもそうなの。例えば、まあ、個人と言っていいかわからないけど、秋元牧師が、イスラエルから帰った時に、まず一つはイスラエルの飛行機が、ワルシャワで帰れなくなったので、ね、一番最初の帰ってきた日曜日に、礼拝できなかった。長崎でもそうでしたね。で、その後、秋元牧師はすぐ入院になったわけですね。で、その次の日曜日もできなかった。で、長い間、ちょっと入院になったわけですね。で、普通ならなんでってことになりますよね。秋元牧師もあれちょっと入院が長すぎるなと思ったって。でも、長すぎた結果、普段しないことをされたんです。マーリン・キャロラーズの本をもう一遍読み直したって。そういう時間普段ないからね。ゆっくり読み直したって。そして読み返したら、 マイニカルダさんが教会の名前をプレイズセンターという名前を変えたときに、そこから賛美の実質が教会に注がれたってことを聞いて、すごい語りかけて、あれ教会の名前を変え、と思って神様に祈ったら、神様が死の十字架っていう名前の集客センターという時の役割は終わったよってはっきり言われて、ええってことで真剣に祈ってたら、ダライト・オブ・エターナル・アガペーね、永遠の愛の恵みの光ですね、言葉が来たんです。で、これね、もう今日は言いませんけど、非常に感動したんです。最初聞いた時ね、十字架が大好きだから、ちょっとショックだったんですけど、その導かれたいきさつとその与えられたことを聞いた時、すごい感動したんですね。言いましたよね、イデンね。覚えてます？1回目の時こう言ったのね。皆さんは違いますけどって遠慮して言われて、皆さんは違いますけど、私はクズのようなものってね。そのクズのようなものに神の愛を注がれて、そして光を与えて神の働きができる。で、2回目の時はね、東京カリスマの時はね、すいませんけどって言ったの。つまり、皆さんも一緒ですってことです。すいませんけど、ゴミのような私たちを神様は本当に愛してくださって、そして、神の愛の光で、その私たちを、こう、神の働きとかに生かしてくださるってね、こういうこと言ったんですね。だから、私その言葉がね、ものすごくね、私心からアーメンなんです。で、本当に、だからここに注がれてるんで、永遠の光がね。その名前を変わるときは、入院して、奉仕できなかった。日曜日の礼拝の奉仕自由だからね。日曜日の礼拝の奉仕ができないね。しかも前の週は飛行機が、遅れてできなくて、その次の週もできなくて、週入院で、そういうことの繰り返しの中で、その結果長いこと入院になったんだけど、結局でもそこで語られた。面白いですね。人間的にはマイナスと思えることの中に、実は神様の深い御心とは計画がある。この時も、この問題が起こらなければ、こういうふうにならなかったので、これが起こった結果、食卓に使える人たちと、神の言葉に使える人たちがはっきり選ばれたんですね。だからね、なぜ聖霊が働いているのに、神が働いているのに、こんなふうになるんだろうって思うときに、実はそこにもっと深い神の計画があることをね、知っててほしいと思います。ね、そして、ね、7人選んで、ね、彼らは4節で、私たちは、ね、人たちはもっぱらに祈り御言葉の奉仕に励むことにすると。で、みんながそれを承認したので、5節で、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バレテナ、メナ、アンテオケの会社、ニコラ、この7人を選んで、人たちの前に立たして、祈って手を彼らに置いて、安守したんですね。任命した方々。ね。つまり役割がしっかりしたんですね。そして、それから、こうして、神の言葉が広まっていった。その結果、人たちは神の言葉に集中できたので、神の言葉が大丈夫だ。でね、この約束の言葉ね、7節の、これは、神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司は次々に信仰に入ったというのは、ただ受け取って信じるだけなんですね。エルサレムでというのは、ここでは実際のエルサレムだけど、我々にとっては、まあ、この長崎のうち、長崎エルサレム教会で、弟子の数が非常に増えていく。弟子ですからね、単なる群衆じゃないし、単なる同意じゃない、本当にボアゲンするクリスチャンが増えていく。で、多くの祭司たちが、ここではユダヤ教の司祭ですけども、今で言うならカトリックの司祭、仏教のお坊さん、神道の神主、信仰宗教の指導者たち。ジョイ牧師のお母様は、以前信仰宗教のある、言いませんけどね、宗教の長崎のもう先生だった。数百年前にいつも講演される、長崎の人はみんな知ってるその信教の人だった、先生だった。でもね、本当に改心して、私は何度も言いますけど、ジョイ牧師がお世話してるから、なんか申し訳なくて帰ったのかと思って、本当に救われました。それ産経授ける時とか何回か行って分かりましたね。本当に寂しいんでね。で、お父さんが、ご主人が救われることを本当に願われましたね。それは一つの印だと思います。これから、カトリックも仏教も、神道も、新しい宗教も、そういう指導者たちも、信仰ね、生きた信仰を持ってくるような、それが起こるとか。でも鍵があるんです。今日一番悲しいここに鍵がある。こうして神の言葉は、ますます広まっていけないんですよね。ますます広まっていけないんです。神の言葉はね。だから、神の言葉が語られたときに、弟子が増え、神の言葉が語られたときに、人々が信仰に入った。で、神の言葉にはすごい力があるんです。で、中国に何度か行って、何度も行きましたけども、中国の地下教会がすごい20世紀ね、中国とアフリカがすごいリバイバル起こったんですけども、中国ですごい聖霊の働きが起こった時の鍵は何かというとね、 神の言葉なんですよね。すごい、ママクアンが書いてましたけども、証は素晴らしいってね、神の言葉を体験する証は本当に素晴らしい。それ励ましになるし、すごく励まされる。でも、人を作り変えるのは、神の言葉ですって言ったんですね。で、証は素晴らしいんです。証を言うことによって希望が湧いてくるし、証を言うことによって心が開く。でも、人を作り変えるのは、神の言葉なんです。神の言葉は人を作り変える。私が今回名前を変えてすごく嬉しいのはですね、牧師として30年やってきてすごく思ってることがあるんですね。それは何かというとね、闇の力、サタンの力っていうのはね、非常に強く働いている、特に日本はね、それを感じた。で、クリスチャンの中でさえその闇の力を戦いながら苦しんでいる人がたくさんいる。で、これだなと思ったんですけど、The Light of Eternal Agape っていうのは永遠のアガペ、神の愛の光でしょ。で、この光があると闇は存在できないんですね。わかります？この神の愛の光があれば闇は存在できないんですよ。闇の力があれば、ね、存在できない本来。で、太陽があったら闇になれないでしょ。目閉じたら暗いとか言って、目閉じたって明るいじゃないですか。まして神の縁の、永遠の神の愛の光が来てごらんなさい。あんなの、圧倒的ですよね。なんかそれがね、なんか霊に分かってね、すごい感動したんですよね。で、それが起こってくる。それをね、すごく思ってるんですね。で、まあ、それでね、そういうそのサタンに対して、じゃあ何が打ち勝つかというと、もちろんその光が打ち勝つんですけども、言葉なんです。断食することはとってもいいんですけど、断食したからじゃなくて、断食することで神の言葉がよりはっきりきて、神の言葉がサタンを打ち砕くんです。神の言葉が癒すんです。神の言葉が人を救い、神の言葉が人を作り変えるんです。この神の言葉に力があるんですね。ね、アメリカで最も、大きくなった教会っていうのはね、ジーダス革命の時に、チャック・スミスさんがやった教会ね、カルバリ・チャペルってね、全米で最も多くの教会を出したんですね。世界っていうのも全米なんですけどね。で、面白かったんですけども、一般の新聞がやったんですね。10年ぐらい前にね。この30年でスキャンダルの最も少なかった教会。悲しいけど、教会でスキャンダルがいっぱい起こる。ね。そこにカルバリチャペルだったんです。カルバリチャペルは最も大きくなって、アメリカ人教会できたのに、最もスキャンダルがなかったんです。なぜか。カルバリチャペルのチャック・スミスっていうのは、すごく綺麗な英語でゆっくり喋るんです。God is love。こういう感じ。で、私でも分かるぐらいゆっくりした英語なんですね。でも彼のやることは、マタイの一章から黙示録まで、創世記の一章から、ずっと順番に聖書を解き明かしていくんです。聖書を教えるんです。自分のことを、私は聖書の教師だと言って、聖書、神の言葉を語り続けたんです。もちろん伝道者もいるんですよ。もちろんコンサートもあるんですよ。でも彼は神の言葉を教え続けた。それが教会の土台だったんです。で、神の言葉が語られているところでは、人々が救われ、最もアメリカで気づかんではない教会を乱されて、これ事実ですからね。一般の新聞が報道したことですからね。で、皆さんね、神の言葉に力があるんです。この神の言葉に命があるんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思うんですね。で、その言葉が語られていくためにそれぞれの役割がある。で、その役割に立った時に教会は神の言葉を語っていくんですね。今、私、今日の御言葉っていうのを、聖書ってこんなに面白いってのやってるんですけど、長崎エルサム教会の方、ご存知でしょうか？え？なんて言わないで。え？って言った方、今度出してもらおうかな。のぞみちゃんに紹介で作ってもらおうかな。なんでかって言ったら、私自分のことを言いたいんじゃなくて、本当にこれ神様に示されたんです。ずっと前から。で、秋元牧師はね、毎日その映像でやるように言われてて、今21世紀はそういう土地のそうなんです。で、私もそれをした方がいいと思うんだけど、私は最初示されたのは、まず書きなさいって言われたから、私の場合ね、書かないといけないと思ったんですけど、どうしてもできなかったんですね。なぜかというとね、書くんですけど続かないんですけどね、インスタグラムが始まって、とにかくまず御言葉を出そうってことになって、それを私がやることになって御言葉を選んでたんですね。それは簡単だからね。まあ、簡単では祈って選ぶんですけど、そしたらね、言われたんですよ。その御言葉を、簡単に解き明かして、長い文章じゃなくて、もう2、3分、長くても2、3分、1分で読める文章を書きなさいって言われたんですよね。それでね、インスタグラムをちゃんとやってくれるでしょ。で、インスタグラムの担当者はうちの娘なんですけども、御言葉あげるのが。だから、ちゃんと時々ね、連絡が入ってきてね、そろそろないですよとかね。でもね、大きいんですよ。ちゃんとあげてくれてやってくれるから、私はさすら書いて送るだけなんですけど、そういう人がいたらね、 続いてるんです。もう相当続いてますよね。続いてるんですね。で、私これもっと続くと思ってるんです。で、神が言われたことなんだけど、できなかったんですけど、今できてるんです。で、皆さんね、ぜひね、読んで拡散してください。まだまだね、足りないところありますけど、これから神様はどんどん祝福していかれるから、主に示されてやってることだし、とにかく聖書を、できるだけ聖書通りに書いてるんです。できるだけ意識的に。御言葉そのものに立って書いてる。時々、全く違う話を書きますけど、ね、基本的にはそうなんですね。で、この神の言葉が人々を変える。で、実際そのインスタグラムで、応答した人たちが結構怒り始めてきてるんですね。ね、それをね、ぜひ覚えてほしいなというふうに思います。ね、で、ね、もう今日はね、もう早く終わりますけども、もう一度まとめますよ。聖霊が働いていて、初代教会。ね、聖霊が働いて、本当にボアゲンした弟子たちが増えたのに、なのにもかかわらず、ギリシャ語を使う犹太人とヘブル語を使う犹太人の間で、配給のこと、つまり食事のことで問題が起こってしまったと。問題が許されたって。でもそのことを通して逆に、この人たちは神の言葉に、そしてステパノをはじめとする人たちは、その、食事のことにちゃんと役割が分担されたと。で、その時教会は強くなって、神の言葉が一気に広まって、弟子の数も増え、祭司たちも信仰に入ったんですね。今オンラインしてますからね、島本さんっていうのがいるんですね。で、彼女はですね、実はうちの家でですね、インドネシアの、僕じゃないけど、長老夫妻が来られて、奉仕をされたことがあって、その方の奥さんがですね、まだうちの子供が小さかった頃ですね、まあ、8人いたけど小さかった頃ですね、来られてですね、私の妻に言ったんですね。あなたには助け手が必要だ。いわゆる、なんで、お手伝いさんみたいな人ね。で、そんなのね、考えてもなかったんですけどね、向こうの人たちはまあ普通にいるから、そういう人がね、そういう人、あなたには絶対必要だって、それを祈り求めなさいと言われたんですね。で、そんなのはデータだと思ったら考えもしなかったんだけど、実際問題としていないと困ると思って、真剣に乗ったの。そしたら熊本にいた島本さんが、個人に行きたいということで、個人に行く前に長崎に訓練に来るということで来られたんですね。そしてですね、うちの手助けをしてくださったの。で、島本さんというのはですね、掃除が大好きなんです。汚れてるのを見てじっとしてられない。しかもその掃除がただうまいだけで芸術家なんです。どうしたらこんなにこの時間でできるのかっていう。あと料理が大好きなんです。ね、もう家事が大好きなんです。ね、で、それ以上言いませんが、でね、こう、それでね、うち助けてもらったんで、その時に、ね、特に言ったのが8番目、7番目。6番目も引っかかってたかな。ね、なんでこんなこと言うとね、8番目と7番目はね、やっぱ末っ子としてはね、なんかいろんな面で得してますよね。でもあの時、いたんです。で、そこで働きが広まったんです。で、役割がある人たちがちゃんとついてくれると、みんなそれぞれの仕事ができるんです。で、今ね、これから教会がぐっと伸びていくと思いますけど、一人一人に、あるんです。で、どっちが繰り返しも偉いんじゃなくて、その自分の本当の役割のところに立っていくと、教会は本来神の言葉を使うんです。それが始まる。ぐーって。で、そして神の働きが大きくんですね。どうぞ、教会に来てまで世の中の価値観で人と競争して頑張らなくていいんです。あなたに与えられた神の役割と使命がある。そこにあなたがしっかり立つと、教会全体が祝福される。間違いなく。で、どっちが偉いとか悪いとかない。でね、その本当の評価はね、天の色さらめてみると思います。楽しみですよね。天の色さらめた時にね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。初代教会は本当に聖霊の働きが素晴らしくて、人々が増えていきましたが、そうすると、ものすごい基本的なことで、配給のこと、食事のことでどうも争いがあったようです。そのことを通して逆に食卓に使える人と神の言葉に使える人たちがはっきり神様の前にそれぞれが使命を受けて立つことができて、教会は一気に力強く成長しました。どうぞ私たちもいろんなことが許されますが、その中でそれぞれが立つべきところ、それぞれがなすべきことをはっきり知って、神の働きが力強く進み、神の言葉が大きく進められていくように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですかって今具体的に大胆に あなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスは何よって祈ります。一人の願いと求めに応えて、体を健やか元気にし癒してください。心を健やかにし霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエスキリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ。イエスキリストによって命ずる、心と体を治れ。恐れをその人のうちから出ていけ。恐れと恐れの霊、イエスキリストによって命ずる、その人のうちから出ていけ。脳に触れてください。肝臓に触れてください。腎臓に触れてください。イエスさんって命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様ありがとうございます。あなたの完全な人と解放を与えてください。お願いいたします。この年末年始を、御心の場所で御心の人と過ごせるように祈っておきなさい。なんか神の計画があると知られます。一人一人年末年始、聖霊の年末年始、神様と共に御心の場所で過ごし、神の素晴らしい祝福に預かれるようにどうぞ導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吠けば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。